こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
平成神楽クリニック院長の伊藤忠です。
伊藤先生のクリニックではどんなことに力を入れていますか？
はい、うつ病でクリニックに来る方が多いです。うつ病は軽症の段階で発見して治療を始めることができれば、仕事を続けたまま治療ができて短期間で回復する可能性が高い病気です。クリニックでは過度な薬物療法を進めることはせず、精神科専門医が初診時に1時間、最新時に15分かけてしっかりとお話を伺っております。
企業のメンタルヘルスも行っているそうなんですが、どんなアドバイスをしているんでしょうか？
はい、企業のメンタルヘルスにおいては未病の段階ですくい上げ、より活躍でき再発しづらい精神状態で社会に戻すことが重要です。深刻な状態になる前に早い段階で対応し、生き生きと働けるようにアドバイスをしております。
伊藤先生にご相談したい人のために連絡先を教えてください。
はい、平成神楽クリニック飯田橋から徒歩1分のところにあります。ぜひホームページでご覧ください。
では今夜もポジティブにいきましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストはいつまでも可愛らしい令和の日本に舞い降りた天使、女優の釈由美子さんです。
釈由美子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みメールに釈さんからアドバイスをいただきます。釈さんはお友達から相談とかの受けたりすることありますか？
そうですね、あまりないかな。
忙しいからあれですかね、
はい、私結構サバサバしてるので、うん、もうゼロか100かというか、うん、ないんじゃないそれで終わって
なるほど。
そうなんですよ。でも相談するしてる時点で本当は答えは自分で持ってるんですよね、うん、だからそう言ってもらいたいっていう、う
ん、なるほど、うん、そういうものかもしれませんね。でも今日はぜひ、はい、アドバイスをお願いしたいと思います、はい、では伊藤先生お願いします。
はい、相談者の初めの方です。厚木市、ラジオネーム三毛猫さん、35歳のフルタイムで働く主婦です。私の悩みは夫のことです。夫婦共働きで12歳と8歳の子供がいますが、夫は土日の休みはいつも寝てばかりで、家事はもちろん子供たちとも遊んでくれません。文句を言うと、お前より俺の方が労働時間が長いんだとへりくつを言い出します。同じように働いている私は我慢できません。せめて月に一度は子供たちと遊んであげたり、遊園地に連れて行ってほしいのです。どうすれば夫を変えることができるのでしょうか。
というご相談ですか。
フルタイムでね、共働きだときついですよね。協力してもらいたいなって、余計なんかストレスが溜まっちゃうというか、例えば子供がに対するに怒りたいんだけど、そうじゃなくてもその旦那に向かかついちゃって、
はい、
バーって旦那さんの方に行ってしまったりっていうの自分もよくあるので自己反省なんですけど、
なんか変なこうスパイラルじゃないですけど、す、ね、悪循環になっ て
そこでまた自己嫌悪でまたイライラしちゃったりとか。でも基本人を変えられません。
そうですね、
自分が変わるしかないんですね。
なるほど、
うん、
素晴らしい、
素晴らしいですね、
はい、
そうですね。
どうですかね伊藤先生、は
い、いやもう最後の本当にお言葉の通り自分が変わるしかない診察の場でも言う時もあるんですけど、社、うん、さんおっしゃるとメッセージ性強いですねとそうなんだろうなと思いますね、はい、でも自信持って僕もこう言え、これから言おうかなと思いますが、そうですよね、
精神科医の先生が社さんから学ぶっていう、
本当にもう
毎回学んで
学びますね。やっぱ経験値がやっぱ
経験値が
深いですね、はい、
なるほどです ね。あとは本気でこう向き合って一回ご主人と話してみるとか、
話してみるとか、あとそれこそ岡田さんのところで少しご相談行っていただくとか、
そうですね、
そうですよね、カウンセリング、カウンセリングみたいなのが一番、
来てほしいです
ね、ですね、そこじゃないですかね。
ご主人も何かあるかもしれない。
うちも主人初め家事全くしなかったんですけど、なんかもうやってっていう気持ちどうして分かってくんないのってやっぱりぶつけたら、具体的に何をしていいか分かんないんだよってやっぱり言われて、じゃあ分担制というか、自分がこれやってる時はこれお願いねってもう具体的にやっぱり言ったりとか。
なるほど、
で私いつもご飯作るから夜はじゃあお風呂子供たち入れてねとか、
うん
なんかもう 明確に、だから私があの子供を産んだ時は1ヶ月間動けないじゃないですか、産着期は、その時はもうやってほしいことリストって全部箇条書きにして、もうその頃から教育しました。
なるほど、やっぱそういうふうにこう本気で向き合っていくっていうことも大事ですよね。で相談してみるとか提案してみるとか、
具体的に何をご主人にやってもらえればいいかと、こう整理して書き出すっていう能力もやっぱりあるので、そ
こら、すごい、
出されたらもうご主人は、はいとしか言えない
です、ね、絶対奥様ためないことが一番だと思います。
なるほど
ね、ぜひアドバイスを参考にしてみてください、はい、では次の相談お願いします。
相談者2番目の方です。君津市ラジオネームずんだむちさん、58歳の主婦の方。こんばんは、いつも聞かせていただいています。今回勇気を振るってお悩み相談させていただきました。実は35歳になる息子が3年前に会社を辞め事業を起こしたのですが、うまくいかず約2000万円ほどの借金を抱えて倒産しました。再就職しようとしたのですが、事業の失敗が答えているのかバカバカしくなく、採用されても息子の方から断っています。借金は何とかやりくりし、分割で私が支払っていますが、どうすれば引きこもり息子にならず立ち直っていけるのでしょうか。アドバイスをお願いします。
どうでしょうか、釈さん、これ
これはまたちょっと先のことなので想像つかないんですけど、やっぱりうまくいかないことはもう、ね、人生生きてたらいくらでもあるので、そこは悲観せずっていうか、もう成人されてもう30過ぎたら、逆に深い愛情でちょっと距離を持って見てるっていう方がいいかなと思って、うちは真逆のタイプで、うちの両親っていうか父がでも自営業で倒産2回して、私がデビューしてちょうど一番売れてた時だったので、全部その父の肩代わりをしたりしてたんですけど、でもそれでじゃあもう 再就職というか、新しくもう何もしなくて、もう新しいことしないでいいから、この年だからもう別荘も買って温泉入ってのんびりしててっていう風に買ってあげたりとかしてたんですけど、それでもまだやりたいとかって言って何度も失敗してて、その度に多額のを背負ってて、その時に思ったのが、なんかこう心配だからとかすごく愛情があるから手を差し伸べることが結果甘えを生じさせてしまうから、
確かにな
るほど、
なんか本当に
これ甘えてますよ
ね。そうですね、おっしゃる通りですね、
そうですね、
甘えてらっしゃる、なるほど、
愛を持って距離を取るとか、放置するっていうのもちょっと勇気がいることだと思うんですけど、じゃないと、
釈さんはそういう経験もされていらっしゃるからこそ、
本当にそうですね、ご経験が、ね、あってそこがいろいろとさらに学ばれてもいらっしゃって、なかなかできないですよね、それ引きずられるとこう怒りに感情で、なってしまったりとかするんですけど、しっかりそれも向き合って解決して、さらに落とし込めて、いや、なかなかできないですよね。
素晴らしいですね。また伊藤先生勉強になっちゃう。
勉強になりますね、本当。愛を持って距離を置くってなんかその言葉ってどこから出てきたっていうところから、なるほど、そういうことがいや出ないですよね。愛を持って距離を置く
すごいです。
すっと。
そうです。でも美味しい手料理だけはちゃんと食べさせる。
あ、なるほど、そうですね、
そうか、お金の
援助ではなく、
違うことに対して、
でもちゃんと何があっても味方だよっていう気持ちはさせるっていう、
いや素晴らしいな、
すごいですね、本当にすごいね、本当に
いやもう本当恐れ入ります、ありがとうございます、
いろいろ苦労したんで、
ぜひ参考にしてみてください、はい、さて4回にわたって釈さんにご出演いただきましたが、伊藤先生どうでしたでしょうか。
いやもう本当にもう学ぶことが多くて、もう人生経験からのお話だとは思うんですけど、それを本当子育てからの、まあ、今のお仕事から全てにこうつながってるんだなっていうのが感じて、素晴らしい本当に女優様でありというのはやっぱり女性なんだなっていうのを感じました、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。本当にテレビで拝見する、はいよりも、やはりこうお話を聞くことによって釈さんのこう深みとか、
そうですね、知性も高い、今本当に高いですし、
今までの経験が今こういうふうに成功されてらっしゃって、これからも本当にますますご活躍されるんじゃないかなって先生、
きっと大活躍されるんですよね、もう本当にファンからも見て、
さらにファンになる、
もうさらに本当も大ファン
です
よね、すいません、ちょっと
声を切ら
せて、大ファン、すいません、
ありがとうございます。
本当ですね。釈さんはどうですか、はい、この番組出ていただいて。
あ、私もあのちょっと若い頃はたくさんの心療内科の先生にお世話になったので、うん、多分あのやっぱり聞いていらっしゃるリスナーの方で苦しんでいる方もいっぱいいると思うんですけども、うん、ぜひ周りの方とかにもっともっとオープンに相談していただいて、うん、一人にならないで抱え込まないでいただきたいなと思いますね、
はいはい、ありがとうございます。ぜひあの皆さんも参考にしてみてください。今日のゲストは釈由美子さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
釈由美子でした。ありがとうございました。
支えたいあなたの未来。現代人が抱えるお悩みを少しでも解決できればと設立した一般社団法人日本ライフメンター協会。今回はカウンセラーとして活躍中の小沢真理子さんです。よろしくお願いします。
30代男性会社員です。おつぼね様的な女性上司がいて、お気に入りの社員は可愛がりますが、僕は何かと冷たく当たられます。おつぼね様の攻略法を教えてください。
ご相談ありがとうございます。おつぼねさんはどんな方なのでしょうか。他の人で相談できそうな人はいますか。他に同じように感じている方はいますでしょうか。その方の上司はどんな人ですか。おつぼね様対策は一人で立ち向かわないことです。ただ言いたいことを言いたいだけの人もいたり、言いやすい人だから言い続ける人もいますので、対策としては、1、挨拶など自分からしばらくの間接触を図って距離を縮める努力をしてみる。2、直接褒めてもダメな場合は、他の人から褒め言葉が伝わるようにしてみる。3、他に困っている人、一緒に対策を考えてくれる人を見つける。4、おつぼね様のさらに上の上長に相談する。いろいろな方法を試してみましょう。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長の伊藤忠でした。
現在私が書いた本探偵の現場が角川新書から好評発売中です。当社の探偵が調査したリアルな不倫エピソードから探偵のノウハウまで、この本でしか読めないとっておきの情報を網羅しています。
いや、とっても好奇心をそそられますね。
探偵の現場、アマゾンや近くの書店でお買い求めください。このラジオも来週をお楽しみにお聞きくださいね。